ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。パプアユースクリエイティブセンターは優秀な人材を輩出することについてお伝えします。ジョコイドル大統領はパプア州ジャヤプラ市にあるパプアユースクリエイティブセンターまたはペイエチェハの存在は漁業、アプリケーション、技術、ファッション、畜産業からクリエイティブ部門など様々な産業のニーズに応じた優れた人材の誕生を後押ししていると述べました。ジョコウィドル大統領は3月21日パプア州ジャヤプラ市にあるパプアユースクリエイティブセンターの開会式でパプアユースクリエイティブハブの存在はパプアとその周辺への全ての次世代に現在の発展に対応する上でより革新的になるよう促すと強調しました。したがって近隣にあるすべてのビジネスチャンスを利用して生産性を高めることができます。大統領はパプアユースクリエイティブセンターの存在によりパプアの若者が起業家として成功することを期待しています。それでは次のニュースです。毎年行例のバリー&ビヨンドトラベルフェアは2023年6月に開催されることについてお伝えします。2023年6月にヌサドゥアのバリー国際コンベンションセンターまたは BICC で9回目を迎える毎年行例のバリー&ビヨンドトラベルフェアまたは BBTV イベントは6兆7700億ルピアに達する取引を記録することを目標としています。2023年 BBTF 委員会委員長であるイプトゥ・ウィナストラ氏は火曜日にデンパサルで2023年6月14日から17日まで開催される BBTF のイベントを通じて海底がインドネシアに来るだろうと語りました。ウィナストラ氏によると、この企業間会議は世界のバイヤーをはじめてバリやインドネシアの目的地に結びつけるために力を合わせた外務省を含む省庁レベルまでの民間部門、公的機関、学者、地方政府によって支援されています。彼は6月までに目標の250名の出品者のうち現在189名の出品者が登録していると付け加えました。それでは次のニュースです。日本の首相は同国の最新の計画を発表したことについてお伝えします。 日本の岸田文雄首相は月曜日に750億米ドルの投資を約束することにより、開かれた自由なインド太平洋のための同国の最新計画を発表しました。この基金は産業から防災まで地域全体の経済を支援するために設定されています。インドのニューデリーで発表されたこの計画は、南アジア及び東南アジアの国々とのより強力なパートナーシップを構築するための東京による試みとみなされています。岸田文雄首相は、自由で開かれたインド太平洋に関する新しい計画は、平和の維持、インド太平洋諸国と協力して新たな世界的問題に対処すること、複数のプラットフォームを通じてグローバルな接続性を実現すること、航海と空の安全を確保することの4つの柱があると説明しました。それでは次のニュースです。中国の習近平国家主席はロシアのプーチン大統領と会談し、平和のメッセージを伝えたことについてお伝えします。中国の習近平国家主席は、現地時間の3月20日月曜日にモスクワでロシアのフラディミル・プーチン大統領と会談し、平和のメッセージを伝えました。会談中、習近平国家主席はウクライナでのロシアによる戦争の政治的解決策を見つける上で中国が役割を果たす意思があることを強調しました。習近平国家主席は中国国営メディア新華社の報道で、中国はウクライナ問題の政治的解決を促進する上で建設的な役割を果たし続けると述べました。ウクライナでの戦争に関して、習近平国家主席は和平への取り組みが構築されつつあることを強調しました。ほとんどの国は緊張の緩和を支持、和平交渉を支持し、紛争に火をつけることに反対しています。それでは最後のニュースです。インドネシア国会が公用喪失に関する政府規制を承認したことについてお伝えします。インドネシア国会は火曜日にジャカルタで開催された国会本会議で、公用喪失に関する2022年2号法律に代わる政府規制を承認し、法律としました。その際、アイルランガ・ハルタルト経済調整大臣は、特に不確実性に見舞われた経済状況の中で、政府は公用喪失法の存在を維持する必要があると述べました。公用喪失法の様々な派生物は、 COVID-19 パンデミック後の経済回復を加速するプログラムおよび政策になりました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は為替レートの下落と FRB の金利政策に直面しているアジア諸国戦略についてお伝えします。米ドルに対する国内為替レートの下落に直面している多くの国にとって適切な政策はどうですか？ほとんどの政策、立案者と中央銀行とにとって市場への直接介入は政策の無駄です。一般に彼らは最も適切な政策は外貨準備を枯渇させることではなく国内の基準金利を引き上げることであると考えています。この政策選択の最良の例は米ドルの為替レートが急激に上昇した2022年に起こったことです。しかしほとんどの新興経済国は外貨準備金を使って外国為替市場に介入しています。その結果彼らの国の外貨準備金は急激に減少しました。国際通貨基金は外貨準備金が2020年末から2022年の第3四半期までの間に 1.1 兆米ドル減少したこと、特に米ドルが支配的な資産が 50% 減少したことを指摘しました。一方この数ヶ月から米ドルの価値が下落しています。これにより新興経済国と呼ばれる国々が国内為替レートを維持する圧力が軽減されます。エコノミスト C のデータによるとこのグループに含まれるアジアの主要4カ国すなわち中国、日本、韓国、台湾で外貨準備金が増加しています。米国通貨監督庁の調査によると外貨準備金が大きく2021年以降の信頼性が高い国では為替レートの下落が少なくなる傾向があります。一方外貨準備金が中程度の国では為替レートの下落がとどまりました。この調査では健全な外貨準備が他のメリットをもたらすことも明らかになりました。例えば為替レートを維持するために金利を使用しないことは国内目標を達成するためのより広範な金融政策の余地を提供します。一方で金利引き上げよりは影響が少ない政策と考えられますが為替介入は特に発展途上国においてはより深い切り下げをもたらすため慎重に実施する必要があります。強い外貨準備金を維持することは米ドル高、特に FRB の金利政策の影響に直面する上での主な鍵です。インドネシアはどうですか？インドネシア中央銀行のデータによると2023年2月末の外貨準備金は1403億米ドルに達し2023年1月の 139.4 米ドルから増加しているということです。インドネシア中央銀行が米ドルに対するルピアの為替レートの安定を維持するために引き続き慎重であることを期待します。過去1年間外国為替市場での米ドルとルピアの為替レートは1米ドルあたり 14,304 から15,600 ルピアの間で変動しました。ルピアの為替レートが今後も安定していることを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年3月22日にアラブ連盟が設立されたことから始めます。アラブ連盟は1945年3月22日にエジプト、イラク、 トランスヨルダンまたは現在のヨルダン、レバノン、サウジアラビア、シリアの6カ国によって結成されました。イエメンは1945年5月5日に加盟しました。設立時のアラブ連盟の目的はメンバーの政治的、文化的、経済的、社会的プログラムを強化及び調整し、メンバー間またはメンバーと第三者との間の紛争を調停することでした。現在アラブ連盟には22人のメンバーがいますが、シリアの参加は2011年11月から中断されています。次に1992年3月22日に世界水の日が制定されたことについてです。世界水の日はきれいな水の重要性に世界の注目を集め、きれいな水源の持続可能な管理のための啓発活動を行うことを目的とした記念日です。世界水の日は毎年3月22日に祝われます。この記念イニシアチブは1992年12月22日にブラジルのリオデジャイネイロで開催された第47回国連総会で発表されました。毎年世界水の日には特別なテーマがあります。最後に2016年3月22日にブリュッセルの爆破事件についてです。2016年3月22日にベルギーのブリュッセルで3回、ブリュッセル空港で2回、マルベーグ地下鉄駅で1回の爆発が発生しました。3人の実行犯を含む少なくとも35人が死亡し、数十人が負傷しました。当局はブリュッセルの空港へのすべての航空交通を一時停止し、乗客を避難させました。欧州委員会の本部でもあるマルベーク駅近くのビル、ベルモンビルは直ちに閉鎖されました。ベルギー警察はマルベーク駅周辺で不審物を爆発させました。イシスはこの爆発の犯行声明を出ました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Tak seperti biasa, hati ini merasa takkan pernah terulangkan untuk kedua kalinya. Mungkinkah ku merasa cinta yang sesungguhnya? Ku persembahkan hanya kepada dirimu yang ku cinta. Seribu bintang berkilau, luruskan hati yang galau. Semoga rasa cinta untukku bertahan lama, meskipun I'm
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はインドネシアイスラム協力機構閣僚会議で女性の権利の促進を奨励することについてお伝えします。インドネシアは2023年3月16日から17日にモーリタニアのノワショットで開催されたイスラム協力機構の第49回閣僚会議に参加しました。3月20日のウェブサイト cambr.go.id のレポートを引用すると、インドネシア代表団はインドネシア共和国外務省の多国間協力局長であるトリタリア氏が率いていました。インドネシア国家声明の中で、トリタリア氏は、イスラム協力機構は、今日の人々と世界が直面する様々な課題に直面する中で、団結、連帯、協力の精神を強化し続けなければならないと述べました。今回のイスラム協力機構閣僚会議において、インドネシアは主に4つのメッセージを伝えました。1つ目は女性の権利の促進に関するものです。イスラムは女性の権利を尊重し、擁護します。イスラム世界における女性の貢献も非常に実現的です。トリタリア氏はイスラム協力機構はイスラム教における女性の権利の促進を推進する最前線に立つ必要があると説明しました。二つ目のメッセージはイスラム協力機構がアフガニスタンの状況を克服するためにより大きな役割を果たさなければならないということです。インドネシアはイスラム協力機構に対するタリバン政府に対し、教育分野のを含む女性の権利を制限する政策を中止するよう促すよう奨励しています。インドネシアはまたインドネシアがイスラム協力機構加盟国の学者のアフガニスタン訪問に参加する用意があることを伝えました。アフガニスタンで女性の権利を促進するというインドネシアのコミットメントは非常に明確です。2022年12月、インドネシアとカタールはアフガニスタンの女性のための教育に関する国際会議を開催し、アフガニスタンの教育及び保健部門に対する国際援助のコミットメントを集めることに成功しました。インドネシアが伝えた第3のメッセージは、パレスチナの独立闘争への支援に関するものです。イスラエルによる占領の正義性が高まる中、インドネシアはイスラム協力機構が団結し、パレスチナを支援するための具体的な措置を講じることの重要性を強調しています。これには、国際司法裁判所または ICG からの勧告的意見の要請を支持し、和平プロセスを奨励することが含まれます。インドネシアからの最後に伝えられたことは、開発分野における具体的な協力を強化するためのイスラム協力機構の重要性でした。これは特にイスラム協力機構が人々の福祉に真の利益をもたらすことができるようにするためです。インドネシアが提案したいくつかの協力分野には、ワクチン開発、災害への備えと管理、ハラル産業が含まれます。インドネシアはまた、ジャカルタに拠点を置く南南協力センターを含む様々な 関係者とのイスラム協力機構の協力を奨励しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Mengapa kita ditakdirkan berjumpa padahal kita takkan mungkin kesana ketujuan sama bertemu di tengahnya menunggu yang ku tahu sia-sia Ku petik bunga mawar warna jingga hanya semata senyum kau dibuatnya tak sadarkan durinya terluka di akhirnya mencinta tanpa tahu akibatnya Sesaat pun teringat Ku yang selalu mengingat Di sana ku bukan Yang utama di sana Kau terlihat bahagia Ku petik bunga Mawar warna jingga hanya semata Senyum kau dibuatnya Tak sadarkan durinya Terluka di akhirnya Mencinta tanpa tahu akibatnya
Voice of Indonesia.
Resta no menasang bahasa Indonesia des. Kyou wa Nishi Nusa Tenggara Shiu no Sapit Kankou Mura wo goshoukai shimasu. ロンボク島のリンジャニ山は自然の美しさに多くの魅力を与えています。リンジャニ山の自然の美しさを提供する一つのエリアはサピット村です。この村は西ヌサタンガラ州東ロンボク県スウェラ地区にあります。山の中のほとんどの村のように東ロンボクで最も古い村の一つであるサピット村は多くの自然の美しさを提供します。しかし、特にこの最も古い村では他の村と少し違います。村はリンジャニ山エリアにあり、訪問者の目を
楽しませてくれる美しい景色を約束します。海抜650メートル以上の標高の上に位置し、息を飲むようなパノラマの日の出を見ることができます。長い間観光客はサピット村を日の出を楽しむ場所にしています。朝の太陽の美しさはロンボクでの忘年会を楽しんだ後、新年から観光名所として利用されます。またサピット村にいるなら必見の場所の一つ、パルジパンの丘も訪れることができます。日本の占領時代の遺跡または目印の石彫があったことから、パルジパンの丘と名付けられました。残念ながら最近日本の遺産を保管する場所の目印と誤解されていたため、人々によって破壊されました。実際に解体後も遺跡は見つかりませんでした。パルジパンの丘は通常夏の間は日の出と日没を見るために観光客でにぎわいます。 2.5 ヘクタールのキャンプ場があるので、キャンプが好きな観光客に適しています。訪問者は丘の上で日の出と日没を楽しむことができます。サピットの美しさはそれだけではありません。サピット周辺にはレモンバス、レモン植物園、スバウ温泉もあります。それらのすべては訪問者の観光客のニーズを満たすために設備が整えられています。例えばスバウ温泉は伊予温泉を楽しみたい観光客がよく訪れます。サピット村に行きたい観光客のためにたくさんのホームステイ先が用意されています。東ロンボクで最も古い村の一つとして、この村にはもちろんマウリッブレック、ブブルスバトゥ、イエラメッレバン、ガユガユ、トラクバラまたはヤクヨケ、素晴らしい文化財もあります。運が良ければ観光客はサピット村を訪れる特定の時間にこの文化イベントを見ることができます。サピット村に行くには西ヌタタガラ州の首都マタラム市から陸上輸送で2時間以内で行くことができます。リスナーの皆さん、これでプサオネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Setiap ku menatap indah senyummu.
kamu yang mampu mengerti apa yang aku mau. Bicara tak perlu bahasa, mata kita yang berkata. Tak mungkin aku bisa tuh pergi menjauh.
Of Indonesia.
Krishna minasan, Indonesia go kouza desu. Kore wa Indonesia go no kotoba wo shoukai shi, Indonesia go de kaiwa suru tame no michi annai wo suru bangumi desu. Kono Indonesia go kouza wa Voice of Indonesia、LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Siapa nama Anda? 日本語であなたの名前は何ですか?です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Siapa nama Anda?日本語であなたの名前は何ですかというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシン・シーと薬局の店員の間で行われました。デフシン・シーは薬局の店員が彼の名前を尋ねるとデフシン・シーは彼の名前を伝えます。
マーフ、シアパナマンダ。
Nama saya Dev Singh.
Listener 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Siapa nama Anda? 日本語で、あなたの名前は何ですか?に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。 あなたは私の後に続いて言ってください。Siapa? Siapa? 日本語で誰ですか？誰ですか？Nama anda? Nama anda? 日本語であなたの名前。あなたの名前。Siapa nama anda? Siapa nama anda? 日本語であなたの名前は何ですか？あなたの名前は何ですか？リスナーの皆さん、会話の中で Siapa nama anda? 日本語であなたの名前は何ですか？という表現があります。この表現には Siapa? 日本語で誰ですか？という質問語があります。誰かの名前を尋ねたい場合は Siapa? 日本語で誰ですか？という質問語を使用し、 Nama? 日本語で名前という単語とその人の代名詞または名前を尋ねる挨拶が続きます。表現の最初に加えて Siapa? 日本語で誰ですか？という質問語は表現の最後に置くことができます。誰かの名前を尋ねる表現を聞いてみましょう。 Siapa? 日本語で誰ですか？Nama anda siapa? 日本語であなたの名前は何ですか？ Nama dia siapa? 日本語で彼の名前は何ですか？ インドネシア人の名前の後ろの名前は通常必ずしも姓ではありません。例えばイユス・ユスフです。ユスフは必ずしも姓ではありません。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Maaf, siapa nama anda?
Nama saya Dev Singh.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Under the stars and clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you, are the bearer of light. I'm a care for life, a baggage, a carry heavy, you're like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. You right here next to me, enjoy my tune now. Check-in.
Voice of Indonesia.
Ku terdiam dalam temani bintang malam. Terkenangku masa lalu kita. Rasa bahagia kau datang membawa bunga hati penuh rasa harapan yang dulu telah sirna bersemi membakar. Sang pemilik hatiku, jagalah ku dalam cintamu. Tuntun aku di dalam langkahmu.
Voice of Indonesia.
Tina deba asal Matar Barita goarna tahe yo ando dia utunga singa sita sita asim panido aku macayamba pe hunang tola manisak amu tahe dia
Nani minasan, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。